ラジオカフェ市民ラジオレポートの時間です。今日は省エネについて福増正恵がお伝えいたします。このところ地球温暖化の原因の一つである化石燃料を燃やしてできる CO2 を減らすための様々な試みが声高く叫ばれています。京都市ではゴミを減らすためゴミ袋の有料化とかスーパーのレジ袋の有料化とかが行われています。先日、通産省の外郭団体の財団法人省エネルギーセンター主催の省エネルギー普及指導員講習会に出席してきました。場所は大阪市内で、先日ラジオレポーターの方がレポートされていました。京阪電車の中之島線が開通して、とても便利に行くことができました。大阪とは思えないほど鴨川べりがきれいに整備されて、改札を出ると遊歩道があり、見違えるほどでした。ところで今日の話は、その省エネ普及のための講習会で、様々な取り組みを指導するための手段を議論し、学んだことに関する話です。一生懸命家庭の中で省エネして、浮いたお金をどうするかという点が非常に引っかかりました。皆さんはどうされますか？欲しかったものを買いますか？貯金しますか？物を買えばその物を作るためにエネルギーが必要ですし、せっかく家庭で省エネをしても、かえってたくさんのエネルギーを消費することになりませんか？また、貯金すれば、銀行はそのお金を企業に融資して、企業は融資してもらったお金で物を作ります。そうすれば、またまたエネルギーが消費されてしまいます。これって省エネにならないと思いませんか？そこで一つ、明暗が出ました。省エネで浮いたお金をクリーンでエンドレスなエネルギーを生み出すために使うということです。一人の方がネットで太陽光発電のパネルを一つずつ買い増しして自分で取り付けるとおっしゃいました。でもこれはなかなか普通の人ではできません。しかしとても良いアイデアです。私自身、実は北海道の石狩に設置されているカゼルちゃんという風力発電に出資しています。余裕ができれば我が家に温水装置でもいいなと思いますし、もっと余裕があれば太陽光発電をしたいなと思っています。考えればいろいろなアイデアがあるでしょう。せっかく省エネをしたのに、その浮いたお金をまたまた化石燃料を消費するエネルギーに使っては何もならないと思いませんか？皆さんもいろいろ考えてみてください。国の施策も、省エネの普及を図るんなら、全体のエネルギーを太陽光発電とか風力発電とかに向くようにすべきだと思います。来年度から太陽光発電施設の補助金がまたまた大幅に増えるらしいので、私はとても期待しています。今日は省エネについてお伝えしました。レポーターは福増正恵でした。市民ラジオレポートは、ラジオカフェのホームページでもお聞きいただけます。皆さんのご意見やご感想をお待ちしています。2008年11月19日、ラジオカフェ市民ラジオレポートでした。